関西学院大学山中研究室コミュニティメディア工房発多性的実験ラジオ番組。この番組は関西学院大学山中隼人研究室が神戸市長田に開設するコミュニティメディア工房に集まった仲間たちが世界のさまざまな地域で、またさまざまな考え方や価値観で、そしてさまざまな文化やライフスタイルで生きているさまざまな人々と出会い、その千差万別な声に耳を傾ける実験ラジオ番組です。
ここからは関西学院大学の3年から4年への進級作品をお届けします。ぜひ聞いてください。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室からお送りいたします。山中ゼミの3回生が毎回様々なゲストをお呼びし、あなたにとって昭和とはをテーマにお送りしています。今回のゲストは新明和工業株式会社元人事教育部長、新明和リビテック元関西区で現在川西記念新明和教育財団の顧問でいらっしゃいます黒岩俊文さんにお話を伺います。黒岩さん、よろしくお願いします。では、まずどのようなお仕事をされていたんですか？
まず川西記念新明和教育財団という名前ですね。これは川西航空機の戦前の川西航空機の名前を残して、それから新明和工業が支援しているこの両方を生かした名前を取った財団であるということですね。まあ、そういうことで川西記念新明和教育財団と命名されたわけです。まあ、平成4年から活動しているわけですけども、何をやっているかといいますと、兵庫県内の大学への海外、まあ、特にアジア地域からの、アジア地域の発展途上国から の留学生の奨学金支援と、だから大学での科学技術の研究に対する、まあ、助成事業と、この2つです。神戸大学、兵庫県立大学、関西学院大学、江南大学、こういうのが対象になっております。まあ、この全般の仕事を現在やってるわけです。
黒岩さんは、私たちと同じぐらいの年齢の時にちょうど戦争が終わったぐらいの頃だったと思うんですけれども、その頃ってどんな時代でしたか？うん、
戦争が終わった年は私が中学1年の時なんです。まあ、戦争から平和に変わり、それから貧困な生活から裕福な時代に切り替わっていった、まあ、こういう時代が昭和なんですけども、また経済発展は進んできて、まあ、日本は孤立していた国から、まあ、世界から認められるような国になった、この時代が昭和時代じゃないかと思います。まあ、ちなみに戦争では神戸のこの地方も、まあ、空襲で町全体が焼けて、家も焼かれ、まあ、死者も大勢出ました。まあ、食料はなく、学校に持ってく弁当も、まあ、さつまいもだったり、お米はわずかに配給制度があったということですね。暖房は火鉢に、まあ、炭を燃やして温めたり、冷蔵庫やテレビもない時代、お風呂は山から木を切ってきて、まあ、燃やしている、こういう時代だったわけです。まあ、洗濯機はもちろんありませんし、自転車も一般家庭にはありませんでした。まあ、自動車などとんでもない時代ですね。まあ、戦後5、6年経ってからやっとオートバイが乗り物として出てきた、まあ、こういう頃だったわけです。
新明和工業っていったら飛行機とか作ってる会社だと思うんですけれども、まだ戦争の爪痕が深く残ってる時代に戦争をイメージさせてしまう航空機の製造をお仕事に選ぼうと思ったきっかけは何なんですか？
大学を卒業して1年間ですけども専攻科というのがありまして、まあ、そこで1年間勉強をしたわけです。まあ、現在は大学院になってるわけですけども、で夏休みに航空機をやってた新宮工業で、まあ、アルバイトをしたわけですけども、ちょうどその頃この戦後事業ができなかった航空機事業が、まあ、再開できるようになって、伊丹空港から隣接している工場で、 航空機のオーバーホール作業ですね。オーバーホールというのは飛行機の部品を一応全部取り外したりして一つずつ点検をして、まあ、新しい航空機と同じような状態に持っていくというようなこういう大きなあの作業なんですけども、まあ、こういう作業をシミアがやるということなんで、あのそういう情報があったもんですから、まあ、航空機に憧れた関係もあって、あの専攻科を修了した後シミア工業を選んで、まあ、就職したということです。まあ、航空機はそのこの武器ということだけやなしに、これからの時代を考えますと、この航空機の時代になるということはもうその頃想定しました。まあ、現在あの世界中に航空機が飛んでるのが当時としてはあの夢としてあのあったわけです。まあ、戦争によって日本は戦闘機や輸送機などを作らざるを得なかっただけであって、あの三菱だとか川崎なんかの造船会社にしてもその戦時中は軍艦を作ってと、航空機関係は軍用機を作ってたということですけども、本来は輸送の手段としてこの航空機の時代、まあ、そういう時代が来るということが分かってたもんですから、まあ、ぜひ航空機の仕事をしたいというのがそういう仕事を選んだ動機になったわけです。
なるほど、明るい未来を想定してみたいな感じですかね。では黒岩さんにとってあの昭和の出来事で最も印象的だったこととは何ですか？
やはりあの航空機の関係をしたいということが夢だったもんですから、航空機事業が8年間戦後できなかった時代があったわけですけども、それがあの再開できるということになって、まあ、日本はあの航空機の製造に関わる仕事がそのできたということですね。まあ、こういうのを一つのきっかけにして、この新宮もそうですし、日本の航空会社は航空機事業に取り組み、まあ、現在に至ってきたということで、まあ、新宮工業はあの伊丹空港に隣接する工場を持っていた関係で、あの航空米軍機のオーバーホールを始めていきました。
米軍機の修理をしてたっていう感じですかね？
そうですね、それがあの初めであったということですね。はい。まあ、いずれにしても航空機の仕事はやっぱりやっていって、それがあの将来 の, その製造とかなんかに結びついていったわけですけども、
ではその時 の, あの戦後8年後に航空機の、事業が再開できるということで、その出来事があってからあの航空機業界にどのような影響とかありましたか？
そうですね、まずあの身近なあの、まあ、私が関係している新宮工業でどうだったかと言いますと、まあ、その戦後あの日本では最初の国産の飛行艇ですね、これを開発して製造する事業が始められるようになったということで、この飛行艇はあの現在ですね、救難飛行艇として人命救助だとか救助員の輸送だとかそういうことで太平洋上であの非常に多くの救助活動を実施しているわけです。まあ、日本の中ではあの小笠原諸島の緊急患者の輸送だとかにも活躍をしております。それから航空機業界全体では防衛庁 の, あの航空機の製造だとか整備作業に参画するようにもなったし、まあ、特にあの航空機の製造事業というのはそのいろんな企業がこう関係してましてね、その日本の多くの企業ですね、鉄鋼メーカーもあればアルミの製造メーカーもあるし、チタンの材料も使われるし、それからいろんな機器だとかエンジン、プロペラ、あるいはの航空機器だとかいろんな機器も関係してくる、電線ももちろん関係してますし、まあ、あらゆるその日本の産業というのが航空機の仕事をすることによってそれぞれの役割を果たしてくれます。まあ、そういうふうなことにつながってきたわけですけども、したがってあの日本経済の重要な役割を航空機事業というのが持っているということですね。だからもう一つは航空関係では海外航空機の事業に参画できるようになったように、要するに日本で飛行機を作るだけではなしに、その海外航空機で、まあ、ボーイング社だとかあるいはヨーロッパではそのいろんなの航空会社があるわけですけども、そういうあの長距離の輸送機なんか の, この開発から製造に至るまで日本で分担をして作れるようになってきたという、こういう道につながってきたということですね。
今も昔もこのアメリカだけじゃなくて日本海外の飛行機が安全に飛べるのは日本の技術によるオーバーホールがあるからなんですね。で現在新明和の、救難飛行艇は世界中で活躍しているそうです。 話は変わりますけれども、現在は川西記念新明和教育財団で留学生の受け入れに力を入れていると先ほどおっしゃっていただいたんですけれども、なぜ留学生の受け入れに力を入れているんですか？
日本でそのアジア地域の特にこの発展途上国の留学生ですね、そういう人たちは日本で勉強して、母国に帰ったり、あるいは日本と母国との関係あるいろんな仕事についていくわけなんです。そういうふうな人たちを支援していくことが、一つは新進国として日本の大きな役割じゃないかと、そういうふうに一つは考えているわけなんです。特に日本はいろんな技術力も持ってるし、いろんな日本で勉強することというのは非常に多いわけで、日本で勉強するということが、この自分がこの母国に帰って仕事する上で、非常に役立っているということが事実なんですけど、こういうことから日本の留学生というのは東南アジア、アジア地域からが非常に多いという、こういうことになっているわけです。それからこれからの時代、この国際協力というのは非常に大切なことになってくるわけだ。で、全て人が関わっているわけですけども、先進国の務めとして単なるその物資だとかそういうものの援助ではなくて、やっぱりその人をやっぱり育てて教育していくためのいろんな便宜を図ってあげると、こういうことが非常に大事じゃないかと、そういうところからこの留学生の受け入れに力を入れていっていったということなんです。
それでは、平成がもうすぐ終わると思うんですけれども、社会に出ていく大学生に向けて社会に出るとはどういうことなのかっていうのを教えてほしいです。
学生と社会生活との違いというのは、次のように考えています。学生時代というのは、いろんな学校で知識を学び、だから問題が与えられて、その回答が良ければ非常にいい成績として評価されているわけ。しかし社会に出ていくと、この世の中の環境だとかいうのは常に変化していくわけですね。昨日の状態が決して今日続くわけでもないし、どんどんどんどん変わってきます。そういう中でどんな仕事にしてもしていくわけですけども、そういうふうな世の中の変化の状況をよく理解してやっていくということが非常に大事になってきて、ですから問題は常に自分で見つけて、自分で答えを見つけ出して実行していく、そういうことが非常に大切になってくるということですね。これはどうしたらいいかということを教えてくれる人もいないし、その考えることはあっても自分でやっぱり考え、それを実行に移して仕事が成り立っていくと、こういうことですから、ぜひこういう気持ちは忘れないで頑張ってほしいと思いますけどね。
自分で課題を見つけて、それで自分で答えを見つけて、で実行していくことが大切ということでした。それでは新しい時代にこれからなっていくと思うんですけれども、昭和平成と過ごされた黒岩さんにとってどのような時代になってほしいと思いますか？
そうですね、国と国も生い立ちも違うし、また考え方も違ってるわけで、また人種も違うし、宗教も違うし、それぞれ状況がみんな異なるわけですけども、一つの地球上にみんな生きているわけですから、それらの人々が安心して暮らせる時代、そこで生きがいを感じられるような時代になってほしいというのが、一番の気持ちです。今国際情勢で、ヨーロッパあるいは対北朝鮮の問題で、いろんなところで現在紛争をやっているところ、あるいは紛争の起こりそうなこの状況が あるわけですけれども、昔第一次世界大戦あるいはその第二次世界大戦で世界中が戦って、その結果が非常にこのお互いの国の状況を悪くした時代があったわけですね。でそれぞれの国が反省して二度と起こさないと、こういうことを誓ったはずなんですけども、今の国際情勢というのは非常に危険な状況になっているということで、二度とこういうふうな大戦になるような、そういうことを踏んではならないと、これは歴史上の教えではないかと思います。
やっぱり同じ過ちは繰り返してはいけないということで、戦争はやっぱり良くないということですね。それでは最後に、今回のテーマであります黒岩さんにとって昭和とは何でしょうか？
昭和を一言で言うと、戦争から平和な時代に変わったということ、 それから貧困の時代から、まあ、裕福な時代に変わっていったということ、非常にあの激動な時代であったということがことで、まあ、その中で自分としてはその精一杯生きた非常に良い時代であったと思っています。この良い時代かどうかということは、どんな時代であっても自分がそこでできることを精一杯努力して、まあ、その結果が評価され自分が満足できればその人にとって良い時代であると、こういうふうにあの思います。時代がどうだったかではなく、自分が生きた時代で自分がどう生きたか、これがその時代に対する、まあ、自分の、 あの見方じゃない、考え方じゃないかと思います。
はい、時代がどうだったかではなく、その時代でどう生きるかっていうのが大切なんですね。はい、それでは、本日のゲストは新明和工業株式会社元人事教育部長で、新明和リビテック元監査役で、現在は川西記念新明和教育財団で顧問をしていらっしゃいました黒岩利文さんでした。今日は貴重なお話ありがとうございました。
はい。
この番組は関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室からお送りいたします。
You're listening to FM YY
新明茶神戸 FM YY。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部山中ゼミがお送りするラジオ番組、今回のインタビューテーマはあなたにとって昭和とはです。昭和に成人された方にお話を伺って、当時の状況や平成の時代との違いを探っていこうと思います。今回お話をお伺いするのはこちらの方です。ではお名前とご職業、年齢をお願いいたします。
熊倉保と申します。職業は家で自営をやっております。年齢は60になります。
それでは熊倉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず最初に、20歳の頃の熊倉さんはどのような人物だったのか、教えていただけますでしょうか。
端的に言ってバカで悪で、したね。今考えて、まあ、反省すべきところです。
バカで悪だったとは、ちょっと今の私たちにはちょっと想像がつかないのですが、どのような状態、どの状況だったか教えていただけますでしょうか。
あの当時は、まあ、昔あの高校生の頃から暴走族とか、
はい、
あのオートバイでね、それを暴走族を卒業してから今度、まあ、自動車に、変わって、で車を買いまして、で車を今度自分なりの好きなように、デコレーションして、で遊びというと日曜日というと、まあ、あちらこちらに、まあ、ツーリング、まあ、車何台も釣られて行くあてもなく、ただそうですね、大きな音を立てて車を改造したかっこいい車でみんなであちらこちらにツーリングで行ったのが、遊びでしたね。
なんかテンプレートな感じの暴走族のようなイメージがありますが、う
ん、まあ、みんな車を自慢して、本当はみんなで、今で言えば車1台で、まあ、4人乗ってどっかに行こうとかっていうんじゃないんだよね。あの頃はもう自分の車で、命名が、ドライバーで、でみんな、まあ、5台とか10台つながって、で、まあこの辺で言えば大洗とか、
はい、
筑波山とか、あとは日光とか、まあそういうツーリングがで行った時代が ありましたね。
なるほど。当時の人にとっては本当に車が一人一台持つというのがステータスのような状態だったんですね。
まあ車が人と違う車、かっこいい車に憧れて、 まあ無駄なお金を使ってたっていう、時でしたね。
なるほど。今と昔では随分この貨幣の価値も違いますから。
そうですね。親に無理言って、車をわざわざ買って、はい、でその後こんなにお金もないのに、まあ自分の好きなように車を改造するのは、はい、みんなその車のアクセサリー売ってるところに行って、まあ、タイヤを太くしたりで車の車高を下げたり、あとあの当時車のカーステレオ、
はい、
カーコンポって言ったんですけど、まあ、ちょっとご、まあ、あの頃でシステムで10万円しましたけど、
10万円、
それを、まあ、ローンで買うんですよ。
あ、
でそれも、まあ、店頭で、紙に申し込み書に書けば、でその、まあ、購入できたんですよね。
はい、ですか。 かなりこの趣味のような場所でも、ものでも本当に今とは全然違うということが、
あの頃はもう意地は車に凝った時代。
はい、
まあ年中どっかに出かけるときは車をちゃんときれいに掃除して、ワックスをかけてきれいにピカピカになった状態で車をこう乗り出すっていうのが、休みの朝の、あれですよね。
なるほど、そこだけ見ても本当に平成の時代とは大きく違うことは分かりましたね。では次にお伺いしたいことですが、当時の社会的な出来事で印象深かったこと、思い出深かったことなどありますでしょうか。
そうですね、社会、私、まあ、高校を卒業して、私農家の長男だったんで、
はい、
まあ、農業を、親は農業をやらせようと思ってたらしいんですけど、はい、まあ、やっぱその時代がもう変わりまして、どんどん、まあ、農業だけではもう食べていけないっていうのが、分かりまして、で時代がもう高度成長期に入ってたんで、いろんな職業が、まあ、建築にしろ、いろんな商売にしろ、何でもやればそれで食べていけたっていう時代でしたよね。
引く手余っただったという
か、ね、そうですね、もう人手が足りなくて、私ちょうど研究、筑波の研究学園都市がちょうど、はい、建設にかかった頃の都市なんで、
今ではもう随分と大きな町になりました。
今もすごい町になりましたけど、はい、あの当時はもう山だったところに、もうすごいビルが立ち始めたんで、もううちの親戚関係の人がちょうどそういう建築の仕事だったんで、まあ、人が足りないからつって、まあ、手伝いがてら、まあ、2、3年行きましたね。
私もよくあの町は目にしますが、本当にあの町で、あの町の建設に携わっていたということですか。まあ、
筑波大学とかいろいろ研究所とか、もうその現場で、まあ、半年くらい1年ぐらいかかったんで、全部で3、4棟ぐらい携わったかな。
そこだけをちょっと聞くとかなりこう好景気だったように感じますが、そうですね、ただ逆に苦労などはありましたでしょうか。
苦労はなかったですね。もう働いて、ただけのお金はちゃんと、いただけたんで、でもお金もらってもすぐ使っちゃう、 使っちゃったり、あのちょうど二十歳頃お酒を覚えて、うん、で飲んちゃう、うん、そんな感じでしたね。
なんだか そう聞くと本当に切符がいいというか、酔い越しのお金を持たないような、
そういう現場で行ってた、みんな人らがみんなそういう感じでしたね、うん、もう給料日になって、そうするとあの競輪だ競馬だって言ってたあの先輩でしたんで、もんで給料日前にこの前借りだっていう人たちばっかりでした。
貯蓄するよりも、そうですね、使うことの方が美徳で、はい、確かにそうですね、うん、金は天下の回り物と申しますから。 では熊倉さんの個人的な出来事でとても思い出深かったことはありますでしょうか。
そうですね、まあ二十歳頃から今度車を卒業しまして、やっぱり結婚をやっぱり意識するようになりましたね、
はい、
やっぱり22、23の頃になったら、これじゃ こんなことだったんじゃどうしようもないなと思って、はい、まあ彼女を探したりなんかして、まあ車持って内容が目的だって言ったら、うーん、どっかにいい子はいないかと、うん、そんな感じであちこちらみんなで行ってたようでしたから、やっぱりある年になったらもう結婚を意識してそういう生活してましたね。
当時の結婚の形式はやはり恋愛結婚というよりかお見合いの方が主流でしたか。
恋愛ですね。
そうでしたか。
で幸いながら、うん、ちょうど24の頃ですね、まあ結婚しまして、で同時に子供もできたんで、子供できてからはもう、うん、家庭と子育て、まあ子供小さいですけど、ガラッと変わりましたね。
ありがとうございます。では最後に今の時代と昭和の時代を比較して、良かったところ、もしくは悪かったところなどありますでしょうか。
ですね、やっぱりあの情報ですね。
情報ですか。
要するに情報ツールが今はあのテレビや、まあ、今携帯とかネットとかで、はい、いろんなスマホとかね、いろんな情報がすぐ手に入りますけど、あの当時はもう何もなかったんです。
あ、
ただもう人がいるところを何が流行ってるんだろうかって、まあ、自分であの行動しないと、うん、分からない。
確かにそうです。オイルショックなども話を聞く限りは本当になんかデマのようなものに踊らされていた、うん、ということもありますから、す、ね、うん、確かに多くの情報をこう精査できないっていう状況はちょっと、熊倉さんの中ではあまり、
詐欺まがいって言いますかね、先が見えないんで、どういうふうになるっていくのかっていうのがちょっとあの当時は分かりませんでしたんで、みんながみんなあの、まあ、流行ったものに食いつく、でそれがみんな失敗、今になれば失敗かなっていう感じにしますよね、
うんうん、確かに今だと本当に情報過多と言われているような状況ですけれども、うん、当時としては情報を得られるツールも、うん、その元とするソースも少なかった。
そうですね、だから今はもう、いや、まあ私家で仕事してますけど、
はい、
よく電話がかかってきますよね、
はい、
で、まあ、知り合いでもないのに直接かかってきて、まあ、何々の販売とか、ね、勧誘とかっていう、あれそういう部類の勧誘が電話でよくありますけど、
はい、
あの当時はそういう電話とかがなかったんで、
はい、
みんな訪問販売みたいな感じ、そういう商売の人がよく来ましたよね。
ではそろそろお時間が来てしまったようです。では今回お話を伺った熊倉さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。